それでは皆さん、今日も聖書から神様の福音、良い知らせを聞きたいと思います。福音は神様の力そのものであり、神様の義を証しして、信じる者すべてを救いに導くものであり、罪の許しとイエス・キリストを通して買い戻されて神様の子供との身分に預かることでもあります。今日は罪の許しと永遠の命ということについて、聖書から覚えたいと思います。まず聖書を一箇所見たいと思います。ルカの福音書の15章の11節から24節、3版では147ページ、17年度版は149ページになります。ルカの福音書15章の11節からお読みさせていただきます。イエスはまたこう話された。ある人に2人の息子がいた。弟の方が父に、お父さん、財産のうち私がいただく分をくださいと言った。それで父は財産を2人に分けてやった。それから何日もしないうちに弟息子はすべてのものをまとめて遠い国に旅立った。そしてそこで放蕩して財産を湯水のように使ってしまった。何もかも使い果たした後、その地方全体に激しい飢饉が起こり、彼は食べることにも困り始めた。それでその地方に住むある人のところに身を寄せたところ、その人は彼を畑に送って豚の世話をさせた。彼は豚が食べているイナゴ豆で腹を満たしたいほどだったが、誰も彼に与えてはくれなかった。しかし彼は我に返っていった。父のところにはパンの有り余っている雇い人がなんと大勢いることか。それなのに私はここで飢え死にしようとしている。立って父のところに行こう。そしてこう言おう。お父さん、私は天に対して罪を犯し、あなたの前に罪あるものです。もう息子と呼ばれる資格はありません。雇い人の一人にしてください。こうして彼は立ち上がって自分の父のもとへ向かった。ところがまだ家まで遠かったのに、父親は彼を見つけてかわいそうに思い、駆け寄って彼の首を抱き口づけした。息子は父に言った。お父さん、私は天に対して罪を犯し、あなたの前に罪あるものです。もう息子と呼ばれる資格はありません。ところが父親はしもべたちに言った。急いで一番良い衣を持ってきてこの子に着せなさい。手に指輪をはめ、足に履物を履かせなさい。そして肥えた子牛を引いてきてほふりなさい。食べて祝おう。この息子は死んでいたのに生き返り、いなくなっていたのに見つかったのだから。こうして彼らは祝宴を始めた。聖書には、この福音が、多くの例え話として、記されています。イエス様の例え話は、重要な霊的真理を伝えるために、日常生活ですでに知られた地上でのさまざまな事柄を通して、未知の世界である神の国のことを、私たちに知らせて理解するために語られました。この例え話は放蕩息子の例えとして、イエス様が、語られた有名な福音の言葉であります。ここでは父なる神様が息子が二人いた父親として語られており、弟息子は悔い改めた罪人を表しています。兄息子は律法学者やパリサイ人たちのことを表しています。私たち、人間は外見上では、強く襲って生活していますけれども、内面では本来の、人の生き方を失って、孤独とか不安やそんなような中に陥っている、そんなようなものではないでしょうか。このような私たちの生き方に対して、この解決の道を与えてくださるのがこの放蕩息子の例え話であります。放蕩とは、欲しいままに無謀なまでに金遣いが荒いこと、金銭を湯水のごとく浪費することを言います。まずこの放蕩息子が抱いていた願望と選んだ生き方について注目したいと思います。11節12節には、 ある人に二人の息子がいました。ある時弟の方が、お父さん、財産のうち私がいただく分を分けてくださいと言いました。まあ、そこで父はその財産を二人に分けてやったとありますけれども、まあ、この当時父親が生きている間に財産を分配してほしいと要求することは考えられないことでありました。仮にそれが認められたとしても、父の生きている間には使うことはできませんでした。そして13節、それから何日もしないうちに弟息子はすべてのものをまとめて遠い国に旅立った。そしてそこで放蕩して財産を湯水のように使ってしまったとあります。放蕩息子はまず最初に、お父さん、私のいただく分をくださいと、自分の権利をここで主張しました。それから息子は父の目の届かない遠い国に旅立ったとあるように、自由を求めて父の前から逃げ出したのであります。そしてその息子は放蕩に身を崩してしまったのであります。親に属する財産を親の意思に従わず自分の欲望のままに使い果たしてしまいました。この放蕩息子の姿は、神様に背を向けて自分の権利だけを主張して自由を欲望の追求に突っ走っている、私たち現代人の姿ではないかと思います。遠い国に出発して罪深い快楽を求めて、お金を湯水のように使いまくった放蕩息子の現実の生活はどのようになったでしょうか。14節から16節、ここには何もかも使い果たした後、その地方全体に激しい飢饉が起こり、彼は食べることに困り始めた。それでその地方に住むある人のところに身を寄せたところ、その人は彼を畑に送って豚の世話をさせた。彼は豚が食べているイナゴ豆で腹を満たしたいほどであったが、誰も彼に与えてはくれなかったと、このようにあります。罪深い快楽を求めてお金を湯水のように使って受け取った財産はすっかりなくなってしまいました。それに追い打ちをかけるように、その国はひどい飢饉に見舞われて、気がついてみれば衣食にも事欠くような、そのような状況に弟息子は陥りました。そして唯一得ることができた職は豚の世話をする仕事でした。それは当時ユダヤ人には最も嫌われた仕事でもありました。彼は豚たちがイナゴ豆を食べるのをじっと見ては羨ましく思っていました。彼よりも豚の方が食べるものをたくさん持っていました。金の切れ目が縁の切れ目と言われるように、それまで彼の周りに集まっていた人もお金がなくなったら彼から離れ、誰にも助けてもらえない孤独で惨めなものになってしまいました。私たちは今そのような生活ではないかもしれません。しかしこの放蕩息子のように、神様に背を向け自分の権利だけを主張して、欲望のままに突っ走っていけば、これと同じような、惨めな生活を送ることになるのではないでしょうか。物質的には、豊かになっても心が満たされない生活、汚れた罪深い生活から抜け出せそうとしても抜け出すことのできないこの世の肉の欲の奴隷のような生活、誰にも相手にされない、見失われた孤独な生活、彼は大飢饉という自然の脅威の前に、なんと人間は脆く無力な存在であることを思い知らされ、同時に全てのものの創造主である神様の前に恐れおののく自分の姿を見出しました。そしてこのことが彼を本心に立ち返らせる機会を与えてくれました。この大飢饉は姿を変えた神様の祝福だということが分かりました。 それから17節から19節、しかし彼は我に帰っていった。父のところにはパンが有り余っている雇い人がなんと大勢いることか。それなのに私はここで飢え死にしようとしている。立って父のところに行こう。そしてこう言おう。お父さん、私は天に対して罪を犯し、あなたの前に罪あるものです。もう息子と呼ばれる資格はありません。雇い人の一人にしてください。とこのようにあります。彼は我に帰って、まあ自分が父のもとから出てきたことを思い出して、自分の罪がいかに深いものであるかをはっきりと知ることができました。人間はどこから来てどこへ行くのか、そして人とは何者なのか、この魂の問いかけに対して息子は悔い改めて父のもとに帰って自分の罪を認め許しを請うことにしました。何もかも失ったことによって彼には父の本当の姿が見えてきました。まあ、そしてまあ自分の本当の姿もまあはっきりとまあ見ることができました。今の自分がこんなに惨めなのは父のせいでもなく大飢饉のせいでもなく愛のない取り人のせいでもない、ただ自分が父の愛を振り切って出てきてしまった罪にあることを悟ることができました。同時にふるさとの父のもとに帰らなければ身の破滅であるということも悟りました。そして彼は立って自分の罪を告白して許してもらうために遠い国を去って父のもとに帰ることにしました。20節にはこうして彼は立ち上がって自分の父のもとへ向かった。ところがまだ家までは遠かったのに父親は彼を見つけてかわいそうに思い駆け寄って彼の首を抱き口づけしたと、このようにあります。まあ父親は毎日家の前に出て息子の帰るのを期待して遠くを見ていたと思います。ところがまだ父親は毎日まあ家の前に出ては息子の帰るのをまあ期待して遠くを見ていました。その時父親は思わず自分の目を疑ったことでしょう。遠くの人影を見て、あれは息子ではないか、痩せ細っているがあれは息子だと父親は自分の方から見つけて駆け寄って我が子を抱きしめたのであります。21節は息子は父に言った。お父さん、私は天に対して罪を犯しあなたの前に罪あるものです。もう息子と呼ばれる資格はありませんと、息子は自分の罪を告白し、いよいよ自分を雇ってほしいと言おうとした矢先、父親は息子が言う前にしもべたちに言いました。22節から24節、ところが父親はしもべたちに言った。急いで一番良い衣を持ってきてこの子に着せなさい。手に指輪をはめ足に履物を履かせなさい。そして肥えた子牛を引いてきて振りなさい。食べて祝おう。この息子は死んでいたのに生き返り、いなくなっていたのが見つかったのだから。そして彼らは祝宴を始めたと、このようにあります。でここで、まあ、最上の着物に覆われた姿に、まあ、神様の許しを見ることができ、指輪には神様の子である資格の回復を見ることができます。で靴の履物には神様からの新しい力を見ることができます。祝宴には神の国の麗しさを見ることができます。でこの神の国は黙示録には次のように記されています。また私は新しい天と地を見た。以前の天と以前の地は過ぎ去り、もはや海もない。私はまた聖なる都、新しいエルサレムが夫のために飾られた花嫁のように整えられて、神のもとから天から下ってくるのを見た。私はまた大きな声が御座から出てこういうのを聞いた。見よ、神の幕屋が人々と共にある。神は人々と共に住み、人々は神の民となる。 神ご自身が彼らの神として共におられる。神は彼らの目から涙をことごとく拭い取ってくださる。もはや死はなく、苦しみも叫び声も苦しみもない。以前のものが過ぎ去ったからである。すると御座に座っておられる方が言われた。見よ、すべてを新しくする。また言われた。書き記せ、これらの言葉は真実であり信頼できる。また私に言われた。ことは成就した。私は乾く者には命の水からただで飲ませる。勝利を得る者はこれらのものを相続する。私は彼らの神となり、彼らは私の子となる。その後の黙示録には、私はこの都の中に神殿を見なかった。全能の神である主と子羊が都の神殿だからである。都はこれらを照らす太陽も月も必要としない。神の栄光が都を照らし、子羊が都の明かりだからである。諸国の民は都の光によって歩み、地の王たちは自分たちの栄光を都に携えてくる。都の門は一日中決して閉じられない。そこには夜がないからである。こうして人々は諸国の民の栄光と生まれを都に携えてくることになると、このように、天の国のことは記されています。まあ、これはイエス・キリストを、まあ、救い主として信じた者に神様が備えてくださる神の国について、まあ、記された箇所であります。罪が許され、神様の前に義とされ、永遠の命を与えてくださり、神様は私たちと共に住み、私たちは神様の民とされ、永遠にこの神の国で共に住むものとされます。それでは罪の許しと永遠の命をいただいて天の御国に入れられるためにはどうすればよいでしょうか。そのところをまた聖書から見たいと思います。ヨハネの福音書の3章の1節から8節、新約聖書の3版では176ページ、17年分では179ページになります。さて、パリサイ人の一人でニコデモという名の人がいた。ユダヤ人の議員であった。この人が夜イエスのもとに来ていった。先生、私たちはあなたが神のもとから来られた教師であることを知っています。神が共におられなければ、あなたがなさっているこのような印は誰も行うことができません。イエスは答えられた。まことにまことにあなたに言います、人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできません。ニコデマはイエスに言った。人は老いていながらどうやって生まれることができますか。もう一度母の胎に入って生まれることなどできるでしょうか。イエスは答えられた。まことにまことにあなたに言います、人は水と御霊によって生まれなければ神の国に入ることはできません。肉によって生まれたものは肉です。御霊によって生まれたものは霊です。あなた方は新しく生まれなければと私が言ったことを惜しみに思ってはなりません。風は思いのままに吹き、その音を聞いてもそれがどこから来てどこへ行くのか分かりません。御霊によって生まれたものも皆それと同じです。まあ、この箇所は、ニコデモという、まあ、人との対話を通して信仰が根本的変革を意味する新しい誕生であることをイエス様が教えられた箇所であります。前の2章ではイエス様がカナの婚礼で、まあ、ブドウ酒がなくなった時、水からブドウ酒に変えられる奇跡、まあ、印を行い、まあ、最初の印としてイエス様ご自身の栄光を表しました。また杉越の祭りの祝いの間、エルサレムに降りた時、イエス様の行われた印を見てその名を信じる者が多く現れたとありますが、まあ、これは必ずしも イエス様を単純に信頼して自分の生涯を委ねたということではなく、むしろイエス様を受け入れると実証しただけで、その行動には実態はなく、イエス様に従う外面だけを装ったことに過ぎませんでした。でここでこの3章になりますけれども、ニコデマは、ユダヤ人の指導者であり、ユダヤ教の最高議会サンヘドリンの議員でパリサイ派に属しており、神の国の現れを待ち望んでいた誠実な人でありました。エルサレムにいたユダヤ人の多くは主を信じると自称しましたが、その信仰が純粋でなかったことをイエス様はご存知でありました。しかしこのニコデマは例外で、ニコデマの中に真理を知りたいという真剣な願望があるのが見て取れました。ニコデマはイエス様が行われた数々の印を見て深い感銘を受けていましたが、イエス様が神様から使わされた教師であることを認め、教師としては尊敬しているものの、イエス様が受肉された亀であられることに気がつきませんでした。ニコデモのイエスに対する認識はイエス様の教えを聞いて得たものではなく、印を見たところによるそのような認識でありました。先生、私たちはあなたが神のもとから来られた教師であることを知っています。神が共におられなければ、あなたがなさっているこのような印は誰も行うことができません、と言ったニコデモに対してイエス様が単刀直入に確信に触れる言葉を語られました。人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできません。分かりやすく言えば、救われることはできません、とイエス様は言われたのであります。新しく生まれるというのは、上から生まれると訳すことができますが、上からとは神からということで、神から生まれるということになります。神性が神様による超自然的で、霊的な誕生であることを言い表しています。しかしニコデモはイエス様の言われたことが理解できませんでした。新しく生まれると言われ、ニコデモはすべて言葉通りに理解しようとして、成人の大人がどうやってもう一度生まれるために母の体内に入ることなど肉体的に不可能ではないかと思ったのであります。旧約聖書の知識とか、科学的教養に対しては非常に豊かな、見識を持っていたニコデマでしたけれども、霊的で鋭敏な、感覚と洞察力には欠けていました。イエス様はそんなニコデマに対して、人は水と御霊によって生まれなければ神の国に入ることはできません、とこのように言われました。この新しい誕生は水と御霊によってもたらせるものであります。聖書では水は悔い改めと神様の清めを意味し、御霊は神様の霊であります。新しく生まれる、神性はイエス・キリストを信じる信仰によって、神様が与えてくださる霊的誕生ということになると思います。この神の国は永遠の命と置き換えることもできます。この永遠の命とは、死後永遠に生きる命だけではなく、今現在この場で与えられる神様との新しい関係と生きた交わりを表しています。私たちは自分の行いや善行によってこの永遠の命を持つことはできません。それは私たち人間が神様によって神様に似たものとして創造されたものであったにもかかわらず、私たちの祖先であるアダムが神様が取って食べてはいけないという善悪の知識の木からその木の実を取って食べたことによって、罪と死がアダムの中に入ってしまいました。神様の命令をアダム自らの決断によって、アダムはエデンの園で永遠に生きることができる立場を 失ってしまいました。まあ、私たちもこのアダムの罪の性質を持ってこの世に生まれてきたものであり、まあ、神様との交わりも断絶したものとなってしまいました。そして私たちの歩みも作り主たる神様を忘れて自分勝手に、まあ、自分の思うままを歩んできた。かつてのこの歩みは霊的に死んでいたものであり、罪ゆえに、まあ、神様から離れて生きていたものでもあります。まあ、このように罪人に対して聖書では罪から来る報酬は死ですとあり、人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定めていると、まあ、このようにはっきりと記されています。私たちは死んで終わりではなく、その後に神様の裁きが待っているのであります。この神様の裁きによって罪人には永遠の滅びの死が定まっているのであります。しかしこのような罪人を永遠の滅びから救い出して永遠の命を与えてくださる救いのご計画を神様が備えてくださいました。エペソ人の手紙には次のような御言葉があります。神は世界のもといが据えられる前からこの方にあって私たちを選び、御前に聖なる傷のないものにしようとされたのです。神は御心の良しとするところに従って私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと愛を持ってあらかじめ定めておられました。それは神がその愛する方にあって私たちに与えてくださった恵みの栄光が褒めたたえられるためです。このキリストにあって私たちはその血による贖い背きの罪の許しを受けています。これは神の豊かな恵みによるのです。神様は私たちを世界のもといの据えられる前からイエス・キリストによって選んでくださり、まあ、神様の前で清く傷のないものにしようとこの救いの道を備えてくださいました。人間を罪の中から自由にするためにイエス・キリストは何をされたのでしょうか。御言葉に次のように記されています。ご存知のようにあなた方が先祖伝来の虚しい生き方から贖い出されたのは銀や金のような朽ちるものによらず傷もなく汚れもない子羊のようなキリストの尊い血によったのです。で、贖い出すという言葉は買い取って自由放免にするという意味でありますけれども、銀や金のような朽ちるものとは、まあ、お金のことであります。ここで言っていることは先祖伝来の虚しい生き方から解放されるのはお金によるのではないということです。では何が人を自由にするかというと、キリストイエスの血、つまりキリストの身代わりの血によってということになります。まあ、このことは私たちにはちょっと分かりにくいのでありますけれども、まあ、旧約時代動物の捧げ物の習慣を持っていたユダヤ人にとってはよく分かる内容でした。というのは、まあ、ユダヤ人は罪を犯すと傷も汚れもない犠牲の動物を連れて、まあ、祭司のところへ行きました。まあ、すると祭司は動物を連れてきた人の頭に手を置いてその人にあなたはどんな罪を犯したのですかとこのように聞きます。まあ、その人は私はこれこれの罪を犯しましたと答えます。その後祭司はその動物の上に手を置いてこの人の犯した罪をすべてこの動物の上に負わせますと宣言して、まあ、その動物を殺して火で焼きました。人々は自分の罪がその犠牲の動物の上に、まあ、身代わりに置かれたのを見て自分の罪が贖われたことをこの当時の人は信じたのであります。傷もなく汚れもない子羊のようなキリストの尊い血によったのですとあるのはイエス・キリストが身代わりとなって人の罪を負われたということであります。尊い血によるとはキリストの死によると同意語であります。ですからキリストは地球上に生まれるすべての人間のすべての罪の 罰を十字架で受けて死んでくださいました。このことを聖書では贖いという専門用語で表していますが、まあ、それはキリストが私たちを罪から解放するために、まあ、私たちの罪の代価を払い十字架で命を捨ててくださったということであります。まあ、神様は一人ごとイエス・キリストを救い主としてこのようにお使わしくださり、私たちの罪の刑罰をイエス様が負ってくださることを通して、この罪の許しと神の前に罪なきものとされ、義とされ永遠の命を与えてくださる、まあ、救いの道を神様は備えてくださいました。ペテロの手紙の御言葉に次のように記されています。キリストは罪を犯したことがなく、その口に欺きもなかった。罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すことをせず、正しく裁かれる方にお任せになりました。キリストは自ら十字架の上で私たちの罪をその身に負われた。それは私たちが罪を離れ義のために生きるため、その打ち傷のゆえにあなた方は癒された。あなた方は羊のようにさまよっていた。しかし今や自分の魂の牧者であり監督者である方のもとに帰ったと、まあ、イエス様は私たちの罪を身代わりによって十字架の上で死んでくださって、まあ、3日目に死を打ち破って復活されて、私たちの罪の許しと、まあ、義とされ永遠の命を与えてくださると、このように約束してくださっています。まあ、霊的に死んだ私たちがこの永遠の命をいただくために、イエス様の前に自分の罪を言い表し、私の罪のために身代わりとなって十字架の上で死んでくださり、墓に葬られて3日目に死からよみがえってくださったイエス・キリストを自分の救い主として信じる信仰によって新しく変わらせていただき、永遠の命に預かれるものとなります。最後に箇所聖書を見たいと思います。コリント人への手紙第2の5章の17節、新約聖書の3番では351ページ、17年版では361ページになります。ですから誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。イエス・キリストの十字架と復活を信じる者は、キリストにあって古い人、罪人が死んで全く新しい人が再創造されるのであります。イエス・キリストを信じる生活は、罪の許しと神様の前に義とされ永遠の命と神の国をいただいて全く新しい人生を送る日々でもあります。この救いは、まあ、神様が一方的に与えてくださった恵みの贈り物でもあります。私たちが救われる道は、唯一自分の罪を悔い改めて神様の前に言い表して、イエス・キリストは私の罪を身代わりによって十字架で死んでくださり、墓に葬まれ私の罪を許し義と認めてくださるために、3日目によみがえられた私の救い主ですと告白することによって、無代価でこの救いをいただくことができます。どうぞこの救いをぜひお一人お一人がご自分のものとして信じ受け入れられて、罪の許しと永遠の命をいただいて神の国を相続するものとなりますようにお勧めして終わります。